皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーニーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界は広くて広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターからシンクして発信したいという番組です。本日のゲストはレギュラーで来ていただいております、松本浩二先生です。
あ、まあまあよろしくお願いします。
お願いします。非常事態宣言もね、
はいはい、
まあ、解除されたんですね。
でそうです。
早速、うん、木曜日にですね、
うん、
京都駅のフレンチレストランをね、
お
逆に今日先行ってきたんですね。
あ、そうですか。
で4人の予定が5人に1人増えたら、ああお酒飲めないということで、いやもうそれは厳しくて、ちゃんとしたレストランなんで、もうお酒諦めて、もうノンアルコールで行こうかなと思ったんですけどね。
あ、そうですか。
ちょっとぐらいね、1人増えたら、
シート分ける
っていうわけ。いやそれもやろうと思ったけども、そんなことね、ああややこしいから、もうなもうノンアルコールで行こうかなと思ってるんですけども、なんかその辺がね、
うん、
4人だったらよかった、うん、5人だったらダメとか、
うん、
ね、どう思われますそれは。
まさにねその点も含めてね、
はい、
今までの、ま、歴史と言ったらオーバーですけどね、そういう人数制限に関してね、
うん、
なんかありました食事をするのにね、
うん、
何人とか、大阪は2人でしたっけ、なんか、
そうですね、
地方によっていろいろ違いはあるんですけどね、
うんうん、なんかお酒出す場合ね、8時、うん、7時でこうね、お酒とか、なんかこう、誰が決めるか知らないけど、いろんなこう専門家の意見も入れながら、うん、
はい、
とりあえず、その真ん中の妥協点けど、うん、その中でも一人飲めばいいと僕は思うんですけどね、
はい、
ほんといろんな、なんか、なんとかな、みんながね、責任逃れするような感じして、
そうですね、
なんですけどね、
はい、うん、その通りだし、まあ、今もうコロナもね、昨日京都は陽性者一人。それから、はい、琵琶湖ってあの滋賀県も一人で、一人だってもうそこまで来たのかという思いありましたけど、まあ月曜は大体少ないんですよね。
一人で重症者が一人ということですか。
いい、陽性者が、
あんなのほとんど大
丈夫。そうです、まあ和歌山とかね、ゼロで、鳥取島根もゼロとかね、秋田がゼロとか、まああったんですけどね、はい、私はもうアフターコロナというか、もう一体私たちはこのコロナ体験でね、うん、もうこれ1年以上に及んでるわけですから、
そうですね、
なんかどんな変化があったと思われますか先生は。
いや僕はね、はい、人生は家福の連続で、はい、最後が馬、最後が馬っていうのは、
ね、はいはい、
悪いことあったらいいことはあるということで僕はすごいポジティブに考えてましてね。
なるほど。
特に大学の講義もそうですけどデジタルトランスフォーメーションとかね、
うん、
今 SX サステナブルトランスフォーメーションって、うん、要するに持続可能ので、地球環境問題
ありましたね、
とかもねやっぱり真剣に考えるようになったり、なんせこのライフスタイルが大きく変わったというか、うん、
はい、
僕はこうそれをマイナスに取るんなくて、常に僕はそういうなんか、厳しい状況に陥った時ジャンプするというのが僕の生き方で、
なるほど、
だからこの1年間で学ぶべきことはたくさんあって、それを実際実行したというか、まあコロナ禍において僕毎日1冊本を読んで、今日もね朝5時頃から起きて1冊まとめて、
そうですか、
DX の本を、ね、送ったり、うん、先生も送らせてもらったんですけどね、
うん、
まあ、それもコロナのおかげかなというふうに思ったりします。
なるほど、
うん、
私もですね、この1年で、やっぱり、今の勤め先に行っている時もね、
はい、
もう好きな音楽、パソコンで聴きながらね、
はい、
で、本が読めるという、非常に恵まれた環境でね。
最高ですね、延長。
はい、
最高の延長さんね。余裕やね。
もう余裕ですわ。もうほんまね、はい、こんなことしていいんやろかと思うんですけど、その中で一つね、やっぱりもう終戦からね76年もう過ごしてきた中でね、
はい、
やっぱり今まで僕は哲学的なるものをね日本に求めるようなところがあったんですよ、
はい、
もちろん明治期のね、
うん、
まあ あの井上哲次郎とかそういう、まあ、西天音とかその哲学を求めていった人たちだけど、なんかね日本には哲学がない、日本哲学史というのは書けないというようなことがあってね、うん、なんかやっぱり西洋哲学っていうのがあの主流でね、うん、これはやっぱりキリスト教と抜きがたくあのつながっていてね、もうギリシャのソクラテス、プラトン、アリストテレスからずっと中世紀を経て ね、
そうですね、
近代に至るまでね、
うん、
そして日本はまあね東の果てですけど、その恩恵を受けてついに科学という成果でね、あの花開いたと、まあ、いうふうに思いたかったんですが、一方 の、 あの西洋そのものの方ね、まあ、ヨーロッパ近代と言ってもいいんですけど、まあ、デカルトによって始まった、まあ、デカルトによって近代哲学というね、まあ それがね、どうもあれは辺境というかね、ヨーロッパっていうのはそんなに世界の中心ではないし、辺境と言っていいんやないかと、はい、ギリシャが今なんか辺境みたいに言われてますけどね、はい、実はねもうちょっとこんな言い方したらもう哲学されてる人にあのなんですけど、まあ奇形というかね、特殊な考え方、
うん
ね、特殊な考え方であって、もうに、今の日本に哲学はない、しかし哲学と言わないでもね、ちゃんと哲学に匹敵する、匹敵ったら比べるものじゃないんですけど、必要としない西洋哲学を必要としないものがあるというふうにこのコロナでよく分かりました、
うん、
はい、コロナ対応がね西洋と全然違うんですよ。あのアジアの中でもね、もちろん台湾、韓国が素晴らしいとかニュージーランドがどうとかね、いうところありますけどね、もう私はここに来るまで阪神、淡路、うん、ありましたよね、
はい、
この時も私もびっくりしました、うん、もうある意味断層というかな、あの明石大橋に向かってあの堤防で幅の5メーターぐらいあるね堤防がきれいに切れてるんですよね、うん、でずれてるんですよ、はあ、これをやっぱり
で、
うん、
哲学するっていうね、
はい、
哲学を考えたり哲学をする行動するっていう、
うん
ことは今先生おっしゃったように、ね、地震が発生したり津波が発生したときに、まあ、そういう予測できないほど、まあ、コロナもそうですからね、すごい、まあ、ブラックスワンというかすごいことが起こったときに、
うん、
いかに行動するかっていうのが、
ね、
まあ、哲学をするので、
はい、
でトヨタの社長の豊田章男さんの本が、
はい、
読んでましたね、
はい、
社長の本、要するに慶応で、ホッケー、やっておられて、もう本当の数秒で意思決定すると、
そうです
ね、それが哲学っていうのを書いていて、まあ、いわゆる要するにスポーツでもやっぱ行動しながら、
はい、
だから僕は西洋哲学東洋哲学ともあるけど、いかに何かが何か危機が来た時に早く、
うん、
まあ、できるだけ正確な意思決定をするか、
うん、
まあ、知的な直感力とかもっと、うん、まあ、直感力、それが哲学とは何だろうといった時に深く考えるというか、やっぱり常に深く考えてて、
うんうん、
でいざ言う時に自分の身を守るために行動するということをやっぱり教養としてリベラルズとして、身につけるという実践的なものを、まあ、プラグマティズムが哲学かなというふうに思うんですかね、うんうん、
そうですね、で おっしゃる通りなんですよ。でその私は西洋哲学がそれが非常に優れている、うん、だから日本は危機対応とかね危機管理が能力がない、うん、それは政治に対しても文化に対しても世界に対してもね、そういう点で非常になんか見劣りがする、どっかに依存するということが、で私が最も今回感じたのは、日本はそういうコロナにおいてね、そういうことをする必要がなかった、なんかあるがままの自然をね、あるがままに諸行無常の中でね、うん、生きるというものを、それが実は哲学以上っていうとのまた変になりますけど、だから哲学は必要としない、そういうものが身についていた、 つまり、
はい、先生の哲学やっぱり、ねはい、あの70数年、はい、最終的に哲学を読まれて、あの川の流れのようにね、うん、まあ、なんか老子の思想、老荘思想みたいな、
うん、まあ、あのそれに近いですね。もうあの私自身は自然であるとね。もうあの犬も自然ならね、その海山を含むね、この地球そのものもこの自然であると、うん、でそれに対してね、人間が あれこれ頭で考えてね、そしてそれで対処すべきものではないと、
はい、
うん、だからそれは あるがままでね、そのままに、あの、
いや、それは哲学を悟った人が、
いや、悟って、いや、
よくね、あの儒教よりか上手が老荘思想とかね、
そうですね、で
中国は、まあ、ギリシャ哲学に進んでるというような見方がね、あるとすると、まあ、先生今あの幼稚園保育園のね、園長さんやられてて、それこそ子供の方が悟りがあってね、
そうなんですよ、
素直で
ね、
あのあるがままに行
こうね、そうなんですよ、うん、なんで人間はこのね、自然に向き合ったり手を加えたりね、うん、自然をデータ分析したりね、地震の起こる確率を出してみたりね、コロナは今度こうなりますよと言ってね、もうこれは科学でも何でもなくてね、もう脅しの手段でしかないですね、うん、そして詰まるところオリンピックするのかせんのかと言っても判断できない、うん、ね、で、あのだ、じゃあ誰がやるんですかって言ったら、それもよくわからない、うん、でこういうことについて僕はあの、まあ、なんと哲学のない国やなと、科学性がなくて専門家がね、うん、言ってもそれをなんか政治が歪める、うん、で政治が言ったことを科学者が批判する、うん、そして、まあ、あの政党においてもね、それは できない、で優れたリーダーシップの人が出てきてね、はっきり言えばキリスト教にしろソクラテスプラトンにしろ、一人が全てを救うというあり方ですね、一神教ですから。でこれはね、日本の場合は、我思うゆえに我ありでもなし、あの自然のができる前に自然を超自然的な神がいて、我々は非造物である、作られたものであるというのが、デカルトから変わってきたわけで、これはいわば反哲学でね、ヒューマニズムっていうのは哲学が行き着いたあの頂点ではなくて、人間中心こそがね最も非自然性でありね、人間としての生き方を歪めるものであるという感じがねすごくしました。これは一番大きい原因は私が年を取ったということだと思います。
年を取られたらあの、まあ、ニーチェが言ってるように子供に戻るみたい
な、ね、はい、ね、
ラクダかライオンからね、
そうですね、
先生見たらなんか幼子の感じが、
うん、ね、もうね
幼子のね保険で
幼稚園の子供見てたらね、うん、まさに乳児はね、うん、もう
だから自由に、彼ら彼女らがね保育園の子供がやられていいと思うんです、うん、ということであっという間に時間来ましたので、
あ、そうですか、
本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会、評議員の松本浩二先生でした、はい、どうも先生ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。